マタイの福音書の20章1節から16節まで、聖書、新約聖書の40ページをお開きください。マタイの福音書の20章1節から16節までをお読みします。天の御国は自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと1日1デナリの約束をすると、彼らをブドウ園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。以上でございます。今朝は午後5時の人と題しまして、小林先生より御言葉のお手伝いをいただきます。先生よろしくお願いいたします。
おはようございます。一節をもう一度お読みします。天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。東京都文京区にお住まいの会社員の方、ある時飛行機に乗りました。その時に隣の席に座っていた男の人がキャビンアテンダントに話しかけている、その会話を聞いたそうです。今日は混んでますね。はい、満席でございます。ゴールデンウィークはもっと混むんでしょ。いえ、これ以上は混みません。満席ですか。で、そういう会話を交わしていたそうです。飛行機の場合、満席になるとそれ以上混むことはありません。でも質問した人の気持ちはよくわかります。普段の日でもこんだけ混んでるんだから、ゴールデンウィークはもっと混むんだろうなって、そんなふうに思うものです。でも通勤電車じゃありませんので、釣り革を掴んで飛行機に乗るとか、通路の間に立って乗る自由席があるというわけではありません。ですから満席になったらもうそれ以上は混まないっていうのは その通りだと思います。自分がどう感じるかっていうことがそのまま客観的な事実とは限らないということ、これ割合大事なことです。今朝の聖書の箇所には、私たちの感覚は神様の考えておられることと必ずしも同じではないという、そんな話が出てきます。今朝もここから3つのことをお話したいと思います。第一のことは、神様は私たちの考える以上に恵み深い方であるということです。神様は私たちが考えている以上に恵み深い方であるということです。今朝の箇所は葡萄園のたたえと言われるところで、皆さんよくご存知の箇所です。で、今朝は20章1節から読んでいただいたんですが、話のつながりということから考えると、一つ前の19章30節も合わせて読むといいのかもしれないと思います。19章30節はこうあります。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。で、これに対して今朝の例え話の最後のところ、20章の16節はこのように、後の者が先になり、先の者が後になりますという言葉で説いています。同じ話です。この2つの言葉の間に葡萄園の例えが挟まっているという、そんな構造になっているのが今日の箇所です。で、さらに言えば、実は20章の1節の頭のところは、日本語では省略されているんですが、ギリシャ語の聖書を見ると、つまりとか、なぜならばって翻訳する接続詞がついています。英語の聖書をお持ちの方はそこを開くと、英語の聖書でもそういう接続詞がついています。それでこの箇所をなぜならばという言葉を入れて、19章の30節から20章の1節までを続けて読むとこんなふうになります。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。なぜならば天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものだからです、というふうに、ああ続いてるんだっていう、そんな感じが生き生きとしてきます。この葡萄園の例え、有名な葡萄園の例えは、先のものが後になり、後のものが先になるという価値観の逆転を説明している例え話だということなんです。で、一節の天の御国はというのは神の国はっていうのと一緒です。マタイの福音書では神様のことを間接的に表すようにして、神のっていうところを天のってこう言い換えている箇所が多いです。まあ、日本でも日本語でも使いますよね、運を天に任せてなんて。天って宇宙のことだとか青空のことではなくて、天という言い方でもって神様にっていうことを間接的に表現しています。で、この天の御国っていうのは、私たちがやがて行くことになっている天国のことだけではなくて、神様の与えてくださる救いの世界ということを指しています。神の与える救いは、葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人に似ているってこういうんです。でも神の与える救いが葡萄園の主人に似ている、天の御国が葡萄園の主人に似ているっていう言い方は、比べるものが違ってるもんですから分かりにくいんです。私はなんか分かったような気持ちになりながらこう読んでることがあるんですが、でも少し言い方を変えると分かりやすくなります。神様のくださる救いの世界の特徴は、 この主人のやったことに似てる、この主人のやったことと似てるとか、もっと分かりやすく言い換えると、救いの世界についての神様のやり方はこの主人のやり方と似ている、天の御国での神様のやり方はこの主人のやり方と似ているって言い換えることができます。似ているのはこの主人と神様のやり方です。で、この例え話の背景は、雨季を迎えた、雨季を控えた、一刻を争う忙しいブドウの収穫期というのが背景にあります。多分当時の人たちはよく分かってたんだろうと思います。で、ブドウ園の主人が何度も出て行って働く人を雇っているのは、それだけ人手が今日忙しいからなんとかというんで人手が必要だったからです。で、当時のユダヤの労働時間というのは朝6時から夕方の6時、日が昇る時から沈む時までという、そんなことだったそうです。12時間。で、朝早く出て行った主人は何人かの労働者を雇って1日1デナリの契約をしました。これは他の箇所も出てきますが、1デナリという金額は労働者、当時の労働者1日の賃金だったそうです。で、3時間ほどして午前9時ごろ、ブドウ園の主人はまた人を雇いに出て行きました。まだ人手が必要だったということなんです。で、行ってみると市場で何もしないで立っている人たちがいました。主人はうちへ来て働いてくれでこう雇いました。で、その後お昼の12時ごろにも午後3時ごろにも出て行って人を雇いました。さらに午後5時ごろまた出て行きました。で、行ってみると人が集まってました。なぜ働かないの？仕事がないからだ。じゃあうちに来ないかってことになりました。こうして一日の労働が終わって、日雇い労働者たちにその日の賃金を支払う時間になりました。で、ブドウ園の主人は現場監督に、最後に来た人たちから賃金を払い始めて、最初に来た人たちにも順番に賃金を払ってやりなさいってこう指示しました。後ろから。で、最初にもらいに来たのは午後5時に仕事に入った人たちでした。で、この人たちも1デナリずつもらいました。で、順番に賃金をもらいに来て、それぞれもらっていって、最後に朝早く来て一日中働いていた人たちも1デナリずつもらいました。で、こう読みながら、あれ？って普通思います。不公平じゃん。賃金っていうのは働きに応じて支払われるのが普通です。まあそれが適正です。同一労働同一賃金なんて今だって言います。長い時間働いたらそれだけ余計に報酬がもらえるはずです。朝6時から働いていた人の方が午後5時から仕事に入った人たちよりもたくさんもらうべきです。ですからこう読むとおかしい、不公平だって思います。このブドウ園の主人のやり方はどうも釈然としません。で、どうもイエス様これがいいとおっしゃってるような感じがするんだけど、でもイエス様のおっしゃることなんだけど、でもそうかなって心に思いながら疑いを疑問を持ちます。で、一旦疑問を感じてしまうとなかなかその先の話が入ってこないのです。で、その疑い疑念迷いを解く鍵は、イエス様はここで経営学のお話をしているわけではないんだということです。この主人のやり方は雇用主としては、会社の社長としては、やり方としては正しくありません。イエス様は経営学ではなくて 救いについての神様のやり方の話をしているのです。会社を経営する方が聖書にこう書いてあるからこうだなんて言って、長い時間労働していた方もそうでない方も同じ賃金、それが正しいっていうのは聖書の教えていることとは違いますので、そこはご安心いただきたいところだと思います。イエス様は天の御国はこのようなものですとおっしゃって、救いの世界についての神様のやり方はこの葡萄園の主人のやり方に似てるとおっしゃいます。つまり神様が治めている救いの世界は賃金のような報酬とは違うとおっしゃっています。イエス様の話って、何それ、どういうことって身を乗り出して聞き直したくなるような話が多いです。神様の救いの世界はこれだけのことをしたから、だからそれに見合うだけのものを与えるという世界ではないとおっしゃっています。ローマ書、ローマ人への手紙にも同じことが書かれています。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。賜物って贈り物のことです。罪に対する処罰の死は報酬と同じように必ず来るものだ。でも神様のもたらす救いはそれとは違って贈り物だ、プレゼントだ、こういうわけです。でイエス様はなぜこんなことをおっしゃったのかっていうと、私たち人間は神様のくださる救いや恵みについても報酬と同じように考える傾向があるからです。これだけのことをしたから、だから私は恵みを得るんだって思うんです。ところがイエス様はこの例えでもって神様が与える救いや恵みは報酬とは違うって言うんです。実はこの神の救いや恵みは報酬ではなくて贈り物なんだっていう話はマタイの19章の後半から始まっています。去年のことですけど、先週なんですね、ちょっと感覚なんですが、先週は18章からお話をさせていただいて、今日は20章なので19章が抜けてます、先生って。さっきからずっと心配してらっしゃる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。でも19章は6、7年前にお話をしているので今日は飛ばしました。そんなことあったっけ、すいません、あったかなかったかという記憶はもう定かではないかもしれません。それで、19章今回スキップしました。で今朝のこの葡萄園の主人は報酬であるべき賃金をプレゼントのように与えました。それは経営者としては正しくありません。でもこの人のやり方は神様が救いや恵みを与えるやり方とよく似てる。救いや恵みは神様のご厚意による贈り物で報酬ではないのだ、でこうおっしゃっているところです。じゃあなぜそうなのか、なぜ救いは贈り物なのかっていうと、理由が2つあります。1つは人には罪があって良い行いを積み上げて自分で自分を救うことができないからです。いやできますよ頑張ればって、そんなふうに人は思うのですが、でも無理なんです。その無理だっていうことに気づかないことが私たちは多いのです。で19章にはその無理だということに気づいていない人のことが出てきます。本当はそれもお話しするとよくつながるんですが、今日はそんな感じでスキップしてます。で実はある意味でちょっと誤解を恐れないで言いますと、旧約聖書は良い行いを積み上げてそれで救いを得るのはね無理でしょ で、そんな風に言ってるのが旧約聖書だと思うのです。こうしなさい、ああしなさい、これができたら救いを得る、あなたはこうしなさい、神はこれを願ってるからっていうのがたくさん出てくるので、私は旧約聖書を読みながら、そうだ、これをすべきなんだ、もっと頑張んなきゃダメだよって、そんな風に思って読むことが多いんですが、少し身を引いて俯瞰的に見ると、旧約と新約を続けて俯瞰的に見ると、良い行いを積み上げてそれで救いを得るのはね、無理でしょって言ってくれているように思うんです。で、もう一つは14節に出てきます。ブドウ園の主人は、私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのですと言っています。そしてその次の15節で、私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですかって言います。ここでイエス様は神様の思いをブドウ園の主人の言葉に託して語っています。神様はこの人にも救いと恵みを与えたいんだ。聖書の神様は十分にできなかった人にも救いと恵みを与えたいと思っているんです。天と地を作られた神様は気前がいい、恵み豊かなんです。だから救いについての神様のやり方は、この葡萄園の主人のやり方に似てるとおっしゃる。ある本にこんな話が載ってました。今朝のイエス様の話と似てますんですが、ちょうど反対の話です。昔ユダヤのある律法の教師、ラビとこう言いますんですが、ラビが若くして亡くなりました。28歳でした。で、友人のラビが若くして亡くなったこの学者の死を悼んで、こういう例えを話したって言うんです。あるところに一人の王がいました。この王様はたくさんの労働者を雇っていて、その中に際立って仕事がよくできる男がいました。ある時王はその男のところへ行って、君、今日一日わしと一緒に散歩をするようにってこう命じたというんです。で、彼は朝2時間だけ労働をして、その後ずっと王様と散歩をしました。で、一日が終わって労働者たちにその日の賃金を支払いました。ところがこの人も一日中働いていた他の労働者と同じ賃金をもらいました。すると他の労働者たちから文句が出ました。どうしてですか、こいつは2時間しか働かなかったじゃないですか、それなのになぜ同じ賃金なんですか。すると王が答えて言いました。この男は朝の2時間で君たちが一日中働いてするよりももっと多くのことをした、そう答えた。王様はどうも散歩のことは労働とは考えてなかったようです。でも我々現代人から見ると、王様と一緒に一日散歩をするって結構きつい仕事だってこう思ったりなんかするんですが、このお話ではそういうことではなかった。で、ラビはこの例えを話してから、28歳で亡くなった私の友人、この若い律法の教師もそうだった、才能豊かな私のこの友人は、普通の人が100年かかってやっと研究できるようなことよりももっと多くの学問をして亡くなった、そう言ってその若いラビを称えたというお話が紹介されています。で、その話は今朝のイエス様の葡萄園の例えと似てます。似てますんですが、でもイエス様の例えはラビのこの例えとは大きな違いがあります。このラビの例えは、この人は中身の濃い良い仕事をしたから、だから時間は短くていいというお話です。それは依然として実績と報酬という価値観。でもイエス様の話はそうじゃありません。実績と報酬 というこの世界の価値観と違う価値観が天の御国にはあるんだって語っているんです。私たちの生きているこの世界は実績と報酬という価値観の世界です。これだけのことをしたから、だからこれだけのものを手に入れる権利がある。この人はこんな立派なことをした、だから救いを受けるに値するっていう、そういう価値観と原理で動いています。で、それが悪いっていうんじゃないんです。それはそれで大事なことなんです。でも、神様の与えてくださる救いと恵みについて、神様のやり方は実績と報酬ではないのです。実績と報酬の法則では誰一人救われることがないからです。で、神様の行為をそれでは得られないってです。人には罪があるので、どう転んでも自分で自分を救うことができません。でも神様は恵み豊かで気前がいいのです。で、どのぐらい神様は気前がいいのかっていうと、この葡萄園の主人と同じぐらい気前がいい、そういう話をしているのが今朝のこの例え話ということになります。で、今朝お話をする第2のことは、神様の気前の良さが他の人に向けられるとき、私たちは不公平だって感じるということ。神様の気前良さが他の人に向けられるとき、私たちの感覚では不公平だって感じることがあります。今朝のこの葡萄園の例えを読むと、どうしても不公平だという感じがします。それは私たちの頭が実績と報酬という原理で動いているからです。さらにここの箇所はお金の話だからです。基本的にお金って実績と報酬。でも他に理由があります。それは神様の気前良さが他の人に向けられるとき、私たちは良かったねって思えるかっていうと、それがなかなかこれ難しいのです。もちろん良かったねって思える時があります。でもそうでもないことが多いのです。神様が恵み深い方であるということは、どの人にとっても良いことです。でもその良いことであるはずの恵み深さが他の人に向けられるときに、私たちの心の中にほぼ自動的に不公平だっていう思いが湧いてくることがあります。それが妬みです。他の人が幸せそうにしている様子を見ると、相対的になんだか自分が不幸に思えて悔しいと思う。で、そんなことがあります。逆に他人が不幸になれば、相対的になんだか自分が幸せになったように思ったりなんかするのです。人間って罪深いなって思います。私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですかってありますが、気前がいいってのは良いことです。でも妬ましく思うってのは良くないことです。良いものが良くないものを生み出すっていうのは皮肉な話です。でも人間の世界にはよくあることだと思います。京都府京丹後市の主婦の方、ある時机の引き出しを整理してましたら、見覚えのないお金が出てきました。1万円札が5枚。あれ？なんだろうこれ。あ、夫のへそくりか。私に隠れてなんてことすんのよ。よし、いただいちゃおう。っていうんで、そこに居合わせた高校生のお嬢さん2人に、1人1万円ずつ口止め料を渡して、夫のへそくりをちゃっかりいただいたそうです。でも、夫婦といえども、 人のお金を横取りしたら、これは反則です。おまけに子供に 口止め料を支払うというのは、これ教育上よくありません。まあ、夫のへそくりによっぽど腹が立ったということだと思うんですが、でもこの方ちょっと悪いことしたかなっていう後悔の思いを抱えながらずっと引きずっていたそうです。それから1ヶ月ほどして夫が言いました。ああそういえばタンスの下にあったお前のへそくりね、用心のために机の引き出しの中にしまっておいたから。え、じゃああれ私のお金じゃない、娘たち2万円返してって。もそんなことを告白していらっしゃいました。で、隠し場所を移したのは夫が先、まあ、親切心からしたことでした。でもそれがあだとなってかえって具合の悪いことになってしまいました。良いことをしたのに、それがいつでも良いことだけを生み出すとは限らないというところがあります。残念ながら神様の気前の良さが誰か他の人に向けられると不公平だという、そんな思いが生まれてくるということがやっぱりあるのです。でもそれは神様が悪いんじゃありません。人の心が歪んでいるからです。今朝の20章の一つ前、マタイの19章27節でペテロが、ご覧ください、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました、それで私たちは何をいただけるでしょうかと言ってます。で、いろんな翻訳を比べながら読むことがあるんですが、昔の口語訳聖書、私が生まれたか生まれたくない、生まれたかどうか分からない時期、ずいぶん昔に翻訳された口語訳聖書では、ついては何がいただけるでしょうかって翻訳します。ついてはなんか気持ちがよく表れてる感じがします。雰囲気がよく伝わってきます。ペテロのこの言葉は実績と報酬の原理です。で、こういう価値観を持って生きていると、何の働きもない人に神様が良いものをお与えになったりなんかすると反発心を持ちます。神様の恵みが自分ではなくて誰か他の人に向けられるときに、人は心穏やかではいられません。それは恵みではなくて不公平ってこう感じるのです。もうそんな風に感じる自分を見ながら、この場所を見ながら、そう感じる自分のことを見ながら、自分の心がねじれていることに自分でもうびっくりする、驚くくらいです。さあ、今朝お読みするお話しする第3のことは、神様の気前良さが今度自分に向けられるとき、私たちはこれは恵みだなって思うってことです。神様の気前良さが今度自分に向けられると、これは恵みだって私たちは思うってことです。今朝のこの例えを読むときには、どちらの立場に自分を置いて読むかということで2通りの読み方ができます。一つは、自分のことを朝6時に来て一日中働いた人に重ね合わせて読む読み方、もう一つは自分のことを午後5時に来た人に重ね合わせて読む読み方です。私たちがこの例えを読んで不公平だと感じるのは、無意識のうちに自分のことを朝早く来て働いていた人に重ね合わせて読んでいるからだと思うのです。この例えを読んで自分のことを午後5時に来た人に重ね合わせて読む人って少ないのではないかと思います。イエス様がこの例えでおっしゃりたいことは、神様は恵み深い方であるということ、もう一つはそれは神様がどこかの誰かにではなくて、あなたや私にもいかに恵み深い方であるかということをぜひ知ってほしいからです。多くの場合、私たちは自分のことをここに出てくる午後5時の人のようだと思っていません。私はこんなに一生懸命 やってんじゃん。で、ほぼ受動的に思って、自分のことを朝6時の人のように思うのではないかと思います。もちろん他の方のことを知らないなら自分のことを思うとそう読んでたよななんてそんなふうに思う。確かにあなたや私は一生懸命真面目にやってきた人たちだと思います。それは良いことです。こう読んでこんなお話をしたからといってそうか、真面目にやるのは何もそうじゃないのか、損だなんて思わなくていいことだと思います。それはとっても大事な勤勉な神様が願っている生き方だと思う。でもそれでも本当のことを言うと、神様の前に私たちは午後5時の人なのではないかって思うんです。神様はそんな私たちにも喜んで良いものを与えてくださいます。神様はしょうがねえなあって嫌々ながら与えてるんじゃないんです。喜んでそうしてくださるのです。聖書が教えている神様ってそういう方です。私がまだ40代で、私の両親がまだ元気だった頃のことです。年に一度夏休みに家族で長野県の実家に遊びに行きました。 4,5 日あちらで休んでそれから帰ってくるんですが、帰る日になると父がいろいろかかっただろうって言うんです。そう言って財布から1万円札を何枚か出して私に渡そうとしました。いやいいよそれは、一応給料もらってるし。あ、いやそこは言いません。いろいろかかっただろう。いやいいよ、まあ持ってけ。父は引っ込めませんでした。私はどうした？そうかい？悪いねってもらって帰ってきました。ダメな息子です。でも父と私は実績と報酬の関係ではないのです。父は私にあげたかった。別に私はもらいたかったわけじゃありませんが、父はあげたかった。そしてあげて父は満足した。私たちの神様もそうです。神様のところからご覧になると、私たちは朝6時の人ではなくて午後5時の人なんではないだろうかって、そんな私たちを神様丸ごと受け入れて見捨てないのです。一言お祈りをします。天のお父様、神様がどんなお方であるかということを私はもっともっと身近にもっとしっかりとはっきりと知りたいと思っています。でもどこかでそんなに甘えていいんだろうか、午後5時の人なんてダメじゃないかって思ったりします。でもどうにもこうにも午後5時の人としか言いようのないような自分を気づくとき、神様見捨てるのではなくてそんな私たちを受け入れてくださることを感謝します。あなたの恵みがあって初めて私たちがしっかりと地に足ついた歩みをすることができるものなどだということを心に留めてまた歩んでいきたいと思っています。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。